はい、中野です。今日も見ていただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。
うさんくさいっていう話をしたんですけれども、今日はセミナー動画をちょっとお届けしようと思ったのはなんでかっていうと、個人企業みたいなですね、ビジネスの世界にこうぐっと入ってしまっていると、気をつけないとですね、一般的な人のものの見方っていうのが分かんなくなっちゃうっていう人が出てくるんですよね。で、もちろん起業家マインドみたいのを持つっていうのは大事なのかもしれないんですけど、そのマインドを持ちながら一般的な人がどう感じるかっていう視点も、忘れないようにしないと、ただの変な人になっちゃう場合が本当にあるんですよ。なので、特にですね、あなたが、やってる仕事がもう起業家だけが対象なんですよとかビジネスマンだけが対象なんですよって言うんであれば、まあ、それはそれで一個の方法としてありなのかもしれないんですけど、例えば、コーチングされてるとかカウンセリングされてるとかで、一般的な人、一般的な人っていうか、そのビジネスをしていない人が対象として入ってくるような場合には、ちょっとうさんくさく見えないように気をつける必要があるので、じゃあどんなところで人はうさんくさいって感じやすくなってしまうのかっていうのをですね、まあ、端的にいくつか話をしていきたいなっていうふうに思います。で、これ先にお断りしておくと、誰かを批判するとかそういうことやってる人を批判する目的で、このセミナーをしているわけではないです。そうじゃなくて、僕のところに今まで寄せられた意見とか、まあ、僕の仲間から聞いた話を元にして、まあ、あとは僕が感じたことですね。そういったことを元にして、確かに、まあ、一般的にはそう感じるよねっていうところ、ちょっと気をつけておいていただきたいポイントっていうのをお伝えします。で、それを分かっててなおやるっていうんであれば僕は OK だと思うんですよ。だってそれは何らかの意図があるっていうことだから。でも、人がどう感じるかっていうのを分からないで、なんか見よう見まねとか教わったからやるとかでやると、人が離れていく原因を作っちゃったり、陰でうさんくさいって言われてしまう原因を作っちゃったりとかすると、まあ、もったいないじゃないですか。なので、そういうふうにならないために、まず押さえておいていただきたいポイントっていうのはいくつか、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。で、主に Facebook 上での話になります。主に Facebook 上での話になります。もちろんブログとかでもある程度そうなんですけど、やっぱり Facebook っていうのは、一般の人が見る可能性が高い、特にリアル友達とかが見る可能性が高い、まあ、ブログももちろんそうなんですけど、 Facebook は特にそうなってしまいがちなので、ちょっとここは気をつけておいた方がいいですよっていうところのポイントのお話をします。まず一つ目、何のつながりもない状態からいきなり友達申請をすると。これ友達申請しなさいっていう風に教わってるパターンもあると思うんですけど、やっぱされた側としては、なんか特にビジネスやってるって分かる、友達申請された時に、なんかこの人ビジネスやってるんだなって思ったら、何のつながりもなくいきなり友達申請されたら、あ、売りたいんだなって思うわけですよ。当然そうですよね。なので、何のつながりもない状態からいきなり友達申請をするっていうのはちょっとリスクがあります。例えばコメント欄で少し、相手をフォローしてコメント欄で、交流を図ってからとか、だったらまだちょっとわかるんですけど、いきなり友達申請っていうのは、これはメッセージがあるなしじゃないんですよ。メッセージがあるなしじゃなくて、何のつながりもない状態からいきなり友達申請するのは、ただ売りたい人だって思われちゃいますよっていうことです。それから今メッセージって言ったんですけど、例えば Facebook のメッセンジャーとかで、友達申請と同時にメッセージを送ってくださる方がいらっしゃるんですね。で、それはいいと思うんですよ、丁寧で。だけど、そのメッセンジャーでいきなり宣伝してくる方いますよね。もしかしたらやっちゃってるかもしれないんですけど、これ初めまして結婚してくださいって言ってるようなもんなんですよ。初めまして買ってくださいって言われたら嫌じゃないですか。だからそこでいきなりビジネス的なメッセージっていうのは送らない方が僕はベターだと思います。やっぱり相手は抵抗を感じるので、それが第一印象になっちゃう可能性があるわけですよ。ああ、こういうことする人なんだなっていうふうに第一印象を与えてしまう可能性があるから、そこは気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。 であとですね、これはまあメッセンジャーとかもそうなんですけど、明らかにコピペで送ってるのが分かるメッセージ、これもやっぱり嫌ですよね。あのこれは Facebook でもそうだし、アメブロとかでもよくあるじゃないですか。そのなんか明らかにコピーペースト定型文で同じメッセージをみんなに送ってるんだろうなっていうような人いるじゃないですか。これやっぱいい印象は与えないです。でそれがあなたの第一印象になっちゃったらもったいないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。それからですね、同じような感じで言うと、最近はもうなくなってきましたけど、 Facebook のコメント欄でいきなり宣伝しちゃったりとか、人のブログのコメント欄でいきなり自分の宣伝を始めちゃう人、これもやっぱやめた方がいいですね。特に自分のところでやられたらどう思うかっていう話なんですよ。嫌じゃないですか、いきなり人が来て、しかもあんまりよく知らない人が来て、こんなブログやってるんで見に来てくださいとかって書かれたりとか、今日もっとすごいのはこんなメルマガやってるから登録してくださいだの、こんな商品あるからぜひ買ってくださいみたいな、ランディングページ見に来てくださいみたいなことを人のコメント欄でいきなりやっちゃうっていうのもこれ嵐です。もうこれは嵐の範囲に入ってしまうんで、Facebook とかに通報されたらもうアカウントを消されちゃう可能性すらあるわけですね。これ もちろんブログとかでも、アメブロみたいな、そういうサービスを利用しているブログだったらば、そういうコメントをするっていうのは、それ通報されたら、アカウント削除、ブログ削除っていう風になってしまう可能性すらあるわけですよ。そんなね、だってやられた側が気分悪いじゃないですか。大事なのは、おもてなしの精神さえ忘れなければいいと思うんですよ。人ん家にいきなり行って、いきなり自分の宣伝するとか、これおもてなしの精神ではないですよね。なのでそういうことをするとどんどんうさんくさくなっちゃいますよっていうことです。あと結構やっちゃってる人が多いなと思うのが、師匠の話ばっかりする人、自分のお師匠さんの話ばっかりを、あと お師匠さんとのエピソードとか、お師匠さんをタグ付けしてなんかアップしまくってるとか、そういうの、企業コンサルとかだったらまだちょっとわからないでもないんですけど、そうじゃなくて、これがカウンセリングとかコーチングとかっていう時に、お師匠さんを、なんかいつも褒めてるとか、お師匠さんのこといつも書いてるってなると、読んだ人どう感じるかっていうと、なんか宗教っぽく感じるんですよね。なんかこの人盲信的にこの人のこと信じちゃってるんじゃないかな、大丈夫かなっていう風に伝わっちゃう。そのお師匠さんの素晴らしさよりも、そっちの心配の方が伝わっちゃうってことの方が多いです。特にすごい褒めてると、だからしょっちゅうタグ付けして、しょっちゅうこうお師匠さんをアップしてるっていうのは、お師匠さんの宣伝にはなるかもしれないんですけどね、そういうことさせるお師匠さんだっていう宣伝にもなっちゃいかねないんですけど、あなたの宣伝にはなりにくいし、あなたのメリットにはなりにくい、これは覚えておいていただきたいんですね。特に一般的な人の目から見たらすごく宗教っぽく感じる原因になりますよ、すごく依存してるように見える原因になりますよっていうことです。なので、別に時々だったらいいと思うんですよ、時々だったらいいと思うんですけど、なんかもう週に3回も4回もお師匠さんの話するとか、投稿の7割とかもう半分以上がお師匠さんの話になってるとかっていうのはちょっと改めた方がいいですね。まあ多くても全体の 10% ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思います。それからですね、自撮りばっかり、特に Facebook ですね。で自撮りばっかりっていうのも、特に女性だったらね、自撮り載せればいいと思うんですよ。楽しければ。一つは全然楽しくなさそうな自撮りを連発してると、これはそういうブランディングになっちゃうので、気をつけた方がいいです。せっかくなら笑顔で。で、なんか僕はあんまり詳しくないですけど、明かりの角度とか、そのちょっと上気味でこう斜めからとかっていう風にやった方がいいんですよね。僕はちょっと詳しくないからわかんないですけど、せっかくなら楽しそうに綺麗に載せるっていうのがまず一つ、自撮りですね。それからもう一つ、本当に自撮りばっかり、つまりその人の Facebook を見に行って、 写真っていうところをピッとクリックすると、なんかもうその人の顔ばっかりずらーっと出てくるっていうのは、これどう感じるかっていうと、絶対ナルシストだと思っちゃうんですよ。あのみんなやってるからって、みんなやってないです。やってるのはビジネスをやってるそういう系統の人がみんなやってるってだけで、みんなはやってないです。みんなっていうのは一般的な人の目も含めてみんなっていうふうに考えないと、みんながずれちゃうんですよ。みんなっていう認識がずれるところから、一般的な人から見た時にうさんくさく感じるようになるわけです。なので、みんなやってるわけじゃないと。自撮り載せるのはいいと思うけど、自撮りで埋め尽くされてるっていうのはちょっと、まあ、きつい。見た時に、一般的な人が見た時にちょっときついなーって感じてしまいがち。うん。あとはなんか無表情とかね、つまんなそうに撮るんじゃなくて、もしやるんだったら、できるだけ綺麗に楽しそうに撮ってあげた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その方が自分も楽しいでしょうしね。あとですね、ブログとかメルマガとかで、メルマガじゃない、ブログとかフェイスブックとかでよくありがちなパターンが、何屋さんなのか分かんない。うん、一般的な人から見た時にちょっと何屋さんなのかが全然分かんない投稿ばっかりが続いてて、なんかちょっと意識が高そうなことは言ってるんだけど、結局実態が見えない。うん、この実態が見えないっていうのが一番うさんくさく見える原因になるんですよ。なので、どんな人にどんなことをやってるのかっていうことがある程度分かるようにしながら、投稿していってあげた方がうさんくさく見えにくくなります。何をやってる人なのか全然わかんないのに、なんかやたら意識高いことばっかり言ってるような状態になってしまうと、すごいことって偉い人が言うから名言になるんですけど、何屋さんなのかわかんない一般の人が同じすごいことを言うと、なんか意識高いうさんくさい人に見えちゃうんですよ。うん、なのでそこはちょっと気をつけた方がいいですよっていうこと。でそれと、同じに言えるのが、売上とかあと収入、月収がとか月商がとかの自慢ばっかり、まあ、自慢というかそういう投稿をする人、これお隣さん、自分が家に住んでて、その家のお隣さんがそういうこと急に言ってきたらどう思うかって考えてみてほしいんですよね。なんか嫌じゃないですか、そんな自慢をいきなりされたら。いきなりじゃなくても、その Facebook ってFacebook ってどういう風に見えるかって考えてみてほしいんですけど、こうやって見た時にこうだーって、まあ自分の見てる画面にいろんな人の情報が流れてくるわけじゃないですか。でそこに、私は何ヶ月で何百万稼ぐようになったんですみたいなこと流れてきて、いい気分するかっていう話なんですよ。それがブランディングだと思ってやってしまう方も多いんですけど、いい気分しない人は多いです。うん、でもしあなたが企業コンサルとかをやっているんであれば、まあ、一つの方法としてそういうことはありだけれども、そういうビジネスを扱うものじゃないのであれば、逆効果になってしまうことがほとんどです。ただの自慢、もう本当に嫌味だって感じる人の方が多くなっちゃう。一般的な人っていうのはそういうふうに感じてしまうことが多いので、そういう自慢の仕方、自慢というかそれはブランディングじゃなくてただの自慢になっちゃいますよっていうことです。うん、そういう形ではあなたの凄さっていうのは伝わらないっていうふうに覚えておいてください。あとクライアントさんの実績の自慢をするというのもちょっと気をつけてほしいですね。例えば、コーチングをしてます、ビジネスコーチングをしています、クライアントさんが売上を上げました、私のクライアントさんがこんなに売れてるんですみたいな投稿、それに喜んで飛びついてくるお客さんもまあいるかもしれない。ただ一つ考えてほしいのは、あくまで主役はクライアントさんであって僕たちは影武者なわけですよっていうふうに考えたらば、その実績はクライアントさんの実績であってコーチの実績ではないんですよ。その実績はクライアントさんの実績であってコーチの実績ではないんですよ。それをあたかも僕のコーチングを受けたからこうなれたんですみたいなことを、書いちゃってるとちょっと残念だなっていう風になってしまうし、あとはやっぱり最近少しずつそういうリテラシーが高くなってる方が多いので、この人守秘義務に関してどう考えてるんだろうっていう風に、感じてしまう方もたくさんいます。守秘義務で、同じ意味でカウンセリングとかでカウンセラーさんがこんなカウンセラーさんとかでクライアントさんがこんな風になったんですとか、 あと一緒に写真載せちゃったりとかですね、こういうのも、クライアントさんが、まあ、コーチングではクライアントさんって言いますね。カウンセリングだとクライアントさんっていう方が多いですけど、そういうお客さんの立場になる人が本音を言えなくなっちゃう原因を作ってしまっている可能性があるんですよ。あ、こんな風に載せてもらえるんだからいいこと言わなきゃみたいになっちゃうという風になると、セッションがうまくいかなくなる原因を作ってしまうんですね。これはうさんくさく見えるっていうところの話からはちょっと離れているかもしれないんですけれども、お客さんばっかりあんまり載せる、私にはちゃんとこういうお客さんがいるんですってことを証明したくなる気持ちは、まあ、僕もわかるんですよ。ビジネスをやってるんで。なんだけれども、やっぱり、守秘義務もあるし、お客さんの実績はお客さんの実績だし、お客さんが Facebook にいいこと書いてほしくって、いいことばっかり言うようになっちゃったら、セッションうまくいかなくなっちゃうじゃないですか。それじゃ本末転倒になってしまうので、あまりそういうことっていうのは僕はしない方がいいかなと思うし、僕はしてないです。ただ、まあ、そういう視点があるってことを分かった上でそれでもやるんですっていうんであれば僕は全然いいと思うんですよ。僕が止めたりする話ではないので。ただ今日お話ししたこのこういうことあんまりやってるとうさんくさく見えやすくなりますよっていうのはあくまでも一般の人から僕が聞いたりとか仲間から聞いたりした話として今日ちょっとまとめているので、一般の人はそういう受け取り方をすることがあるんですよってことは、把握しておいていただいて損はないんじゃないかなっていうふうに思います。せっかくならね、こう正々堂々とっていうか、きれいにビジネスやってるっていうとなんかちょっと言い方変なんですけど、誠実にやってるんだっていうことがちゃんとね、一般の人にも伝わってお客さんにならなかったとしてもみんながあなたのことを応援してくれるようなそういうビジネスになった方が僕はいいんじゃないかなと思うので、ぜひですね、一般の人から見たらこういうふうに見えるよっていうその視点を押さえておいていただけたらというふうに思います。ということで、うさんくさく見えないためのセミナーっていうですね、うさんくさく見えないためのセミナーという名前の、うさんくさい名前のセミナーだったんですけれども、ぜひ、何か得るものがあったら嬉しいなと思います。得ていただけているものがあったら嬉しいなと思います。またぜひこういった形でもお会いできたらと思います。今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。